皆様おはようございます。連日本当に息苦しいほどの暑さです。今日もしかしそのような中、本当にお集まりいただきまして、ご一緒に礼拝を捧げることができますことに感謝をいたします。聖書の箇所は今日は3章全部ではなくて半分までにしていただきました。司会者の息が切れるといけませんの で、私もこの息する土という題の3シリーズになっていますが、毎週の準備かなり息絶え絶えでございます。まあ、そうした礼拝の冒頭に大変息のあった聖歌隊を聞かせていただきまして、本当に感謝をいたします。というふうに、私たちのさまざまな営みというものは、息を何々するという仕方でたくさん表現することができます。人間が、あるいは人間の営みというものが息とともにあること、そのことを本当に改めて感じさせられるわけです。今日は息する土ではなく、息途絶え息詰まる土たちと題してお話をいたしますが、この題を見た妻は息が詰まりそうだといきなり昨日申しておりました。申し訳ありません。息する土としてその本質を与えられたのが人間です。そして息交わす土たちとしてのもう一つの本性へと整え直されたのが人間ですっていう話をしてまいりました。神様と向かい合い、神様から息を受けるように生きていくということ、それから人と人が向かい合い、息を交わし息を合わせるようにして生きること、これが人間の本来の姿であるとヤハウィスト、この資料は書き表しています。今から3000年前、紀元1000年頃ですね、イスラエルでいうとちょうどダビデ王国が建てられていこうとしている頃、その頃にヤハウィスト資料というのはまとめられていったんですけれども、今から3000年前、古代の人がこのように人間の本来の姿を考えていた。でもそのヤハウィストたちは人間の本来の姿を考えながら見ているのは現実、実際の人間のありようをよく見ていたわけです。人間の現象の姿を問いながら、一方では今を生きている自分たち人間の人生のさまざまを、すなわち生きる喜びを味わいながらも、それ以上に生きる大変さを身に帯びていて、人が異性をはじめとする他者を愛しながら、同時にそのことによって深く傷ついていってしまうこと、他者に対するさまざまな感情は時にぶつかり争いになる、そして争いと対立はいつも自分の生活、周りの生活、集団の営みを脅かしていってしまう、そんな人間の実際の姿を見つめていたわけです。さらに集団と集団、民族と民族はさらに大きな争い、戦を繰り広げ、その栄枯盛衰、栄えたり枯れたり、そのようなことは大変目まぐるしいと、そんな人間世界の悲喜こもごも、人間世界の悲哀というものについて心に留めながら人間の本来を考えていたわけですね。その3000年前にそのようなことを考えていたヤハウィストたちがさらに手にしていた、伝え聞いていたさらに古い伝承ですね、断片資料、ほとんどは口伝、言葉で伝えられていました。文字が読める人は全体の 5% ぐらいだったと思われますので、ほとんどの物語、断片というものは耳から口から耳へ伝えられて 残されていったわけですけれども、それらの断片資料というのはおそらくさらに200年ほど前、紀元前1200年頃に遡る資料だと思います。どのような時代かというと、イスラエルの諸部族、およそ12部族に分かれていたと言われていますけれども、その部族のもう少し先祖たちがエジプトの奴隷状態から逃げ出しましたね。そして荒れ野で大変苦労しましたけれども、ようやくカナンにたどり着いて、そしてひとまとめにはなれませんでしたけれども、ちりぢりバラバラにパレスチナ全域、カナン全域の、高地の方ですね、先住民族がたくさんいましたから、そうやすやすとヨルダン川の良く地には、いい土地には居住できない、高地の方に別々に暮らし始めていた、そんな頃です。もともとの断片資料が語られ始めたのは。ですから、もともと農業に向かない土地です。荒れ地、枯れた土地を開墾してでも作物の生産に預かろう、チャレンジを、挑みを始めていた時代です。当然日の出から日の入りまで続けられる荒れた土地との格闘、来る日も来る日も岩と茨あざみとの格闘、岩肌から突然現れる蛇の厄介さにはほとほと手を焼きながら開墾は続けられ、ようやく耕した薄い土壌からわずかな作物を得て、ここを忍んで生きていく、そんな暮らしです。食うために、食うために家族総がかりで働き、そのため一人でも多くの子供を働き手として得たい。それゆえに女性たちは頻繁な出産を求められていきます。乳と蜜の流れる土地と聞かされてきた土地にはほど遠く、天からマナは降ってこない。生きるため、食うために、人間はかくも汗水垂らさなければならないのか。そのような開拓民、開墾農民たちの労苦を背景に、そうした人間の根源的な苦労と痛み、人間につきまとう苦労と痛みを一つ外し、一つ一つ外し、何が残るかと残っていった、その根源的な苦労と痛み、つまり果てしない土との格闘と出産の激痛、出産の危険にもかかわらず、人間がどうしてもそこから離れてしまうことができない宿命ともいえる、そういう根源的な苦悩、それにまつわる原因端物語として、創世記3章のいわゆる失楽園物語と呼ばれている断片は語られ始め、伝えられていったのだろうと思います。しかもそれを神の禁止、神の禁忌を破った結果の罰である、そのような枠組みの中に苦労を伴う労苦の多いその人生を理解し、受け止めていこうとしたのだと思います。話が少しずれるようですが、この創世記3章はキリスト教世界の中では太宰物語と呼ばれて、罪に落ちる物語と呼ばれて、人間が後々持って生まれている原罪、源なる罪を身に受けていった、その発端の出来事、発端の物語 人間自身の力ではもうどうにもならない原罪という罪を人間は DNA のようにその身に帯びてしまった起源の物語としてキリスト教世界の中で理解されるようになりました。でこの原罪という概念は紀元5世紀ですね、5世紀のアウグスティヌスという人が唱えた説明解釈でして、アウグスティヌス以降のキリスト教世界の中では定着しました。そして全ての人間が生まれながらにして背負っているいかんともしがたい罪として理解され、それだけではなくて同時にそれを解決することができるのは教会だけが持っているキリストの贖いであるという、そういう形で教会の権威と教会による人間支配にその後利用されてしまう教理になりました。けれども、もともとこのヤハウィスト伝承を語ったり聞いたりして生きてきたイスラエル人たちも現在は知りません。また後の時代、つまり創世記としてまとめられていた祭司たちによってまとめられていった紀元前500年頃のユダヤ人たちも現在という概念は知りません。さらにはイエス様ご自身も現在という言葉も概念も持って知っておられません。そういうわけですから私たちは今回は現在があって贖罪があるという、現在と贖罪という一足飛びでのキリスト教教理から原書史を読み込んでしまうことを少しやめて、できるだけニュートラルに創世記原書史を見つめていきたいという形でここのとこ読んでるわけです。でもです、けれどもじゃあ罪のことを書いているわけではないんですかっていうと、そんなことないんです。けれども確かに長らくこの創世記原書史は現在という概念とは無関係に存在してきたんですけれども、だからといって人間の抱える罪、しかも人間が共通して抱え込んでいるその人間の欲望や、そこはかとなく湧いてやまない妬みや、他者への怒りや憎しみ、そういうことどもが、そういう事柄たちが生きているというところではどうにもへばりついてしまっていて、常に喜びや楽しみ、愛や慈しみの陰にそのような憎悪や妬みや憎しみというものが、怒りというものが同居してしまっているということを見つめて問い続けてはいるんです。ですから現在という概念を持っていなくとも、例えば現在を知る以前から立法という戒めが必要なほどに放置できない人間のエゴイズムを知っていますし、現在という言葉を知らずとも詩編は人間の表裏を歌う、ヨブ記は苦しみ、コヘレトの書、箴言などは深く人間存在の脆さや闇を問うています。ですからやはりこの創世記3章の伝承も人間のある種共通した罪性、根源的な、どうにもならない根源的な傾向について問い求めているのは確かです。そしてそのことを言い当てようとして語られた伝承物語であると言えます。つまりここには人間とはどうしてこうなんだろうという問いがあるということです。ですから人間の本質を息する土と言い表し、もう一つの本質を息交わす土たちと理解しながらも、さらにもう一つの人間が抱えてしまっている共通の苦しみとして 息が途絶え息が詰まってしまう土たちとしての本性についても描いていくわけです。ところで今日の三章に入るところ、その手前のところからのブロックっていうのは、原文の文体は実に巧みな語呂合わせになっています。二章の最後に出てくる、まだ恥ずかしいと思っていなかったっていうその恥、これはあると言います。そして三章に入って賢い、まあ、ヘビも賢いけど食べたら賢くなるの賢い、アルーム。そして裸であることに気づいたというアーロン。この3つの単語が絶妙にわずかなブロックの間に絶妙に重ねられている。つまりどうやら賢くなってしまうということと、裸であることを知ってしまってそれを恥と感じてしまうということ、賢いこと裸であること恥ということのものすごい関係性というものがそこには重ねられて理解されていて、そのことによって人間が神から顔を背けて身を隠すような存在になってしまったんだということを描きます。もう大変示唆に富んでいると私は思います。人間の本性というようなもの、人間のいさかいや争い、どうしてこうなってしまったのかということを本当に端的に表そうとしている表し方として私は見事だと思っているんです。本来は何一つ不足のないエデン、エデンというのは歓喜という意味です。この歓喜の世界に置かれたはずの人間は、けれども尽きない不足感、不満足感、そしてエンドレスの所有や所有欲、裸の恥ですね、所有欲、裸の恥に巻き取られていってしまって、まだ足りない、まだ弱い、まだ小さい、まだ身につけたいと思い患って生きていく、そのような存在になると言い当てているんです。神と息を交わすことより自分の身にたくさんのものをまとうことの方に、ことの方を望むようになります。他者と息を交わすことより他者を自分の充足のために利用するように考えるようになります。自分のための神、自分のための他者、このようにして土たち人間は神に対しても他者に対しても息途絶え息詰まる土、土同士となってしまったというんです。蛇とはサタンのことである、サタンが蛇に化けて現れたのだというようなことはよく聞く説明です。おそらくかなりの牧師さんたちがそのように説明します。そして大抵この世界のイメージとして、神とサタンが戦っていてという二元論を見せておいて、サタンの誘惑と支配から清められ贖い出されて神の救いの方に入っていきなさいとお勧めがなされます。そのように説かれます、かなり多くの教会で。私はそのような二元論としてこの箇所を理解はしません。つまりサタンが蛇、蛇はサタンだと理解しないのです。むしろ人間の中から誘惑というものは根源的に湧き出てくるんだということです。開墾のロークの中に、土を耕すロークの中に時折本当に煩わしく出現する蛇と、 汗水流すやりきれない苦しみとが重なりながら、自分の奥深くから誘惑にも似た自問自答が始まる。本当に神は園のどの木からも食べてはいけないと言ったのか。神はどの木からも食べていいとおっしゃったはずなんですが、その逆の問いの立て方が頭をもたげてしまう。自分ですぐに打ち消す。いえいえ、どの木からも食べてよいと言われましたが、園の中央の木だけは食べてはいけない、触れてもダメだ、死んではいけないからと言われましたと。まあ実に面白いです。誘惑の誘導というのは巧妙です。誘惑と向かい合う真理というのはものすごく巧妙なんです。神の禁止を強調します。触れてはいけないなどとは言っていませんが、触れてもいけないと付け加えて禁止されていることの息苦しさを強調します。他方、戒めの方は、結論の方は緩めていきます。神は必ず死んでしまうと言いましたが、死んではいけないからと可能性の話に落としました。そして誘惑は込み上げるのです。神は自分たちのようになってほしくなくて禁止をしたのだ、きっと食べても死ぬことはないのだ、むしろ賢くなるのだ。そう考えると、ますます禁じられた木の実が美味しそうに見えてくる。まるで食べてくれと言っているように見えてくる。そして食べます。物語的にはね、この木の実を取ったから目が開けたということになっていますけれど、私はこの蛇、誘惑とのやり取りの中に現れている誘惑との親しみのやり取りこそが食べてはならなかった木の実のことではないかと思います。そのようにして一種と一者は裸であることを知り、そのことを恥じ、互いに向き合うことができなくなり、一軸の葉で自分を隠し合う間柄となってしまったと描くんですね。さらにその上、神とも向かい合うことができなくなって、神から身を隠す者たちになっていってしまった。人間と人間、人間と神との関係性の遠のきが圧縮凝縮されて描かれています。神との遠のき、人と人との遠のきです。私はこういう描き方、古代人の見事だと思います。その日が終わろうとする夕暮れ時に神が近寄ってきます。一種と一者にとても根源的な問いかけをします。どこにいるのか。以前読んでいた口語訳聖書は、あなたはどこにいるのか、木の陰におりますという話ではありません。あなた今どこにいるの、亀戸で釣りしてるっていう、そういう意味ではありません。どこにいるのか、あなたはどこに立っていて、あなたはどこに向かっていこうとしているのかと問うているのです。このあと4章でカインがアベルを殺した時にも、神はカインに同様の問いを投げかけます。あなたの兄弟はどこにいるのか、あなたの他者はどこに行ったのか、一体あなたは誰とどのように生きていこうとしているのかという問いなんです。創世記3章が現在という概念がまだなかったとしても、 人間の根源的な問題を問おうとしているとき、まあ、それを罪性と呼んでもいいと思いますけれども、その人間の罪性を考えたときに何をしたのかという行為の問題ではなくて、神様や隣人の前であなたはどのように立っているのかという関係性の問題として、人間の深い罪性の問題を問うているということを私たちは深く心に留めなければならないと思うんです。人間にとって何をしたのか、何をしてしまったのかという問いも大切なんですけれども、それ以前にそもそもそのようなことをしてしまう人間の問題として、あなたはどこに立ってどのようにどこに向かって生きていこうとしているのか、神の前で、そしてあなたの隣人の前でどこにいるのかという問いであります。この物語が関係性に着目しているということは一目瞭然です。なぜなら木の実を取って食べたその後、一種が表してしまうのは明らかに関係性の破綻だからです。あなたが私に引き合わせてくれた女が、イシャが木の実を私に渡しました、だから食べたんです。この一種男の言い草はどうでしょう。神様、あなたが連れてきた女が神との関係の亀裂、一緒に生きてきた同伴者との亀裂です。それを見事に表現しています。関係性が歪み始めたぞと。自分は一体どこに立っているのか、あなたが連れてきたと言っている時の一種はどこに立っているんですか、あなたが連れてきた女がと言っている時の一種はどこに立っているんですか、自分はどこにいるんですか。神は問うんです。アダムよ、私との息はどうなってしまったのか、一種一社へ、お前たちお互いの息はどうなってしまったのか。ゴロアセに戻ります。人間が賢くなる、自ら裸であることをおののき始める、それを恥じてしまうようになる、この恥を満たす欲望を満たすことを善悪の判断にしてし始める、そして強い者がよりたくさん集めることのために、人間の世界に人間が善悪の基準を設け始めていく。それは人間を果てしない思い煩いに突き込んでいく。人間は果てしなく奪い合い始める。もっと装いたいというこの衣への欲望は領土問題にまで発展する。そして奪い取った結果、思い煩いの苦悩の迷宮に入る。どこまで今日の私たち人間世界の苦悩を、どこまで端的にこの物語を私たちに教えてくれていることでしょうか。慰めが必要です。励ましが必要です。イエス様が私たちに語ってくれた根源的な励ましと慰めの言葉を聞いて終わりましょう。マタイによる福音書4章1節から4節、新約聖書4ページ。イエスは悪魔から誘惑を受けるため、霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。 神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。もう一箇所、マタイによる福音書6章29から31節、しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩んだ。お祈りをいたします。神様、あなたから命を賜り生きることを許され、そして日々私たちが生きることに必要な糧をあなたが備えてくださることを心から感謝をしていますけれども、自分に備えられている糧に満足できずに私たちは多くのものを蓄えようとし、また必要以上に引き寄せようとしてしまって、たくさんの人たちが生きることにこと欠き、今日食べるもの、今日生きることができなくなっている世界を作っています。主よ、本当にこの人間の世界、裸を恥とし果てしない思い煩いと欲に飲み込まれてしまっている私たちの世界を憐れんでください。私たちの人間を本当に今日一日分のマナで養ってください。私たちが今日一日に必要なマナはどれぐらいかということをしっかりと理解しながら、私たちがいただいているものをあなたから頂戴したものとしてしっかりと受け止め直していく、そのような信仰を備えてください。主よ、この世界にあなたの養いが満ち溢れますように、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。